ございます。はじめの祈りを捧げます。天の父様、聖なる御名を崇めます。こうして9月の12日の主の日を迎えることができ、愛する兄弟姉妹たちと共に集い、共に御名を崇め賛美し、お祈りを捧げ、あなたの御言葉を今日も聞くことができますことを感謝します。主よ、今からあなたの御言葉を語ります。この者をどうぞ助けてくださって、語るべき言葉を十分に語ることができますように助けてください。一人一人の心にあなたの御言葉が届きますように、聖霊様は助けてください。集おうとしている兄弟姉妹の上に、今日いろんな事情で集えない愛する兄弟姉妹たちのうちにお望みください。病んでいる人たちを癒し、いろんな試みのある人たちの上に、困難のある方々の上に、その忍耐する力も、あなたにある希望もお与えくださるようにお願いいたします。待ち望みつつ、感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。以前ですね、次のような話を、聞いたことがあります。仏教のお坊さんが集まって会議をしたそうです。でテーマはですね、年老いて死を迎える人や癌で死を迎える人に対して、仏教者として僧侶としてもっとこう働きかけ取り組みをしないといけないんじゃないだろうかという、そんな話を、されたそうです。でキリスト教にはホスピス病院がある。自分たちもですね、ホスピス病院を作ろうじゃないだろうかっていう、そんな話も出たそうであります。いろんな意見が出て、いろんな議論がありましてですね、結論としてはですね、ホスピス病院作るのは難しいんじゃないかというような、結論だったそうであります。キリスト教でありますならば、キリストを信じることによって永遠の命が与えられる、そういう希望がありますけれども、仏教にはそのような教えがありません。それで、キリスト教と同じようなですね、そういうホスピス病院を、作ることができないんじゃないだろうかという、そんな、話があったんだそうであります。今日は昇天記念合同礼拝、イエス様を信じて天に召された兄弟姉妹たちを前にしておりますけれども、それぞれがイエス様を信じ、そしてイエス様にある救いに預かり、永遠の命に預かり、そして天に召されてきました。今日はですね、聖書を通して、私たちが共有しているイエス様にある救い、あるいは希望、信仰、そういうものをですね、今日の開いた御言葉を通して、共に考えたいなと、学んでみたいなと、そのように、思っております。ぜひ皆さん、もう一度ヨハネの5章のところをご覧ください。今日の箇所のちょっとこうの文脈っていうのをちょっとお話をしますと、5章の初めには38年間も病にあった方が、イエス様によってですね、癒されて歩くようになったということがこう書いてあります。でその日は安息日でありましたので、床を上げて歩けといったことが安息日に触れるということで、当時の ユダヤ人たちにですね、イエス様は安息日を破っているということで非難されて、そしてまたイエス様が、私の父は今も働いているので私も働いているのだっていうことを言ったらですね、ユダヤ人たちは、自分を神様と等しくしているということで、イエスは神と等しくしているということで、殺されるようになったっていうのが五章のですね、18節のところに書かれてあります。でイエス様はそういう中で、その自分を殺そうとしたユダヤ人たちに対して、自分はどういうものであるかということを伝えているわけです、ね、で13節19節からずっと47節まで長いイエス様が語られた言葉が記されています。で今日はですね、皆さんと共に24節から読みましたけれども、その前の19節から29節のところを、見てまいりたいと思います。で、イエス様の言葉、なかなか全部完全に理解するっていうのが難しいところがありますけれども、イエス様はどういう方であったのかということを3つに、まとめて、お話を進めていきたいと思います。イエス様はどういうお方であったでしょうか。まず第一におっしゃることは、イエス様は父なる神と一つであられたということが言われていると思います。イエス様は、神様のことを父と呼び、そして自らを子として、父子ということを何度も何度も語っています。私たちが私たちの父っていうのと、イエス様が私の父っていうのはまた別なものであります。で今日のところ読みますとですね、本当にイエス様と子としてのイエス様と父なる神が、一つであられた、一体であられたということが、書かれていると思うんですね、働きにおいても一つであったというのが先ほど言った17節のところであります。私の父は今に至るまで働いておられる、それで私も働いているのです。働きにおいても一つであったということが、わかります。そして何よりも皆さん19節の言葉をちょっと読みますね、誠に誠にあなた方に言います、誠に誠にというのはアーメンアーメンという言葉が使えておりまして、真実です真実ですというね、本当に重ねて、この言葉は非常に真実な言葉ですよということをイエス様は、今日のところで語っているわけです。子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことができません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。ここはイエス様と父なる神様が一つであられるということを教えている、箇所です。イエス様は自分から何もしない、できないからではなく無能力ということでもなく、ご性質の家に自分からは何もしない、神様がせようとすることをする、神様がなさることするようにと言っておられることは何でもする、ね、ということがここで言われています。自分がしていることは父がしていることと同じ、自分が話していることは父が話しているのと同じ、自分が行っている御業は父なる神様が行っている御業である、そのように受け止めることができるかと思います。 父は子を愛してご自分のすることをすべて子にお示しになるからですと20節にも書いてあります、一つであるということですね、皆さん、ですね、23節を見てください。すべての人が父を敬うと同じように子を敬うようになるためです。子を敬わない者は子を使わされた父も敬いません。神が崇め敬われる、それをまたイエス様が敬われる、たっ飛ばれる、イエス様が尊敬される、たっ飛ばれる、たっ飛ばれる、それは父なる神様もたっ飛ばれる。イエス様が栄光を受けることは父なる神様が栄光を受ける。イエス様がを否定するのは神様を否定する。使わされたことを信じない、私が父なる神様から使わされたことを受け入れない、私を受け入れないこと、そういうことだということがこう書いてありますよね。それも一つということでしょう、栄光も一つ、そして命も一つ、それは26節に書いてありますよね。父がご自分の命にご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。父なる神様も命の源である方です。命を与えてくださった主が神様ですけれども、同じようにイエス様も命の方。ヨハネのこの一章の4節を見ると、この方に命があったと、この方には命があったというふうにも書かれていますよね。命においても神様と一つであったということ、それから裁く権威も一つ、27節に書いてあります。裁きを行う権威を子に与えてくださいました。私が裁くんじゃなくて子に委ねたというふうにも書いてありますけれども、その裁くというその権威もイエス様は持っておられて一つである。ですからまずイエス様は父なる神と別々の人ではなくて一つであられたということを今日覚えたいと思います。そしてそこからですね、今日あと2つはつながってまいります。さて2番目のことを申し上げます。イエス様は今言いましたけども、命をお与えになるお方、自らが命を持っておられる、ね、あのヨハネの福音書の後のところを見ていくと17章ですかね、私と父なる神様を知ることが永遠の命だというふうに教えているところがありますよね。父なる神様と私を知ることが永遠の命なんだ、永遠の命は何かというところで語っているところがありますけれども、イエス様は命を持っておられて、そしてその命を私たちに与えてくださるお方、それは生きるようにしてくださるということでもあります。で今日ここでですね、死人とか、あるいは死から命へ移ったとかいう言葉が何回か記されていますよね。で聖書が教える死、死人、あるいは死というものが私たちが理解しているのとちょっと違うということがありますので、それを、説明したいと思う。21節のところに、父が死人をよみがえらせてイエス様にもその命を与えますとこう書いています。イエス様もよみがえらせることができるということですよね。でこの死人というのは2つ意味があります。1つは肉体的な死人、 肉体的に死んだところの死人ですよね、まあ、これは理解できると思うんですね。で、後を見ると死人を生き返らせます。イエス様の小弓の声を聞くと死人が神の子の声を聞く時が来ます。だからそこにも死人って出てまいりますけども、を蘇らせ、死んだ人がもう一度蘇ることができ、蘇らせることができるという意味もありますけれども、もう一つは聖書が教える死というのは霊的な死、それから蘇らせ、生き返らせるというその意味も、あるわけですよね。霊的な死、肉体は生きてるけど霊、魂は死んだ状態であるというのが聖書が教えるもう一つの死です。命の源である神様から離れてしまって交わりがない、その状態が死んだ状態だと聖書は教えています。一つの例を挙げたいと思うんですけども、ルカの福音書の15章の11節から32節に放蕩息子の例えが書かれてありますね。もう皆さんもよくご存じのところです。もう説明しませんけども、息子が帰ってきました。放蕩三昧をしてですね、落ちぶれて帰ってきた。お父さんが走り寄って迎え入れたって書いてある。でね、いろいろとご馳走を用意したりするわけですね。服を着せ、着替えさせたり指輪を与えたりとかして、受け入れるわけですけども、その時にですね、父親が言った言葉、24節ですが、この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだからと書いてある。この息子は死んでいたのが生き返った、いなくなっていたのが見つかったんだ。このお父さんは言うまでもなく神様でしょう。そして放蕩三昧をした息子は私たち人間の姿だと言われます。神様から離れてしまった状態、それが死んだ状態。神様に立ち返るということが生き返るということを教えています。さらに皆さん、エペソ書の2章の1節から4節のところを開けますと、このように書いてありますよ。さてあなた方、自分の背きと罪の中に死んでいたものである。しかしあり深い神様は、私たちを愛してくださったその大きな愛の家に、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいましたとあります。これは肉体の死のことじゃないですよね。霊的に死んでいた私たちを神様はキリストと共に生かしてくださいました。死人とか死とかっていうのは、聖書を教えるところは肉体な死と霊的な死であるということですね。ちょっと関連して、お話をしたいと思うんですが、私は聖書には3つの死があるといつも言うんですけども、ね、1つは肉体の死、2つ目は霊的な死、3つ目は第三の死、死後裁きを受けることが定まっていると、ヘブル書に書いてあります。人間一度死ぬことと死後に神の裁きを受けることが定まっているっていうことがありますが、第三の死、後で書かれてますよね。蘇って神様の裁きを受けなければならない、そしてそれによって永遠が決まる永遠の死 が第三の死というふうに理解しているのでありますけれども、いろいろ調べておりましたら、聖書の三つの死ではなくてこの世で考えている三つの死があるんだそうです。それちょっとね、ちょっと勉強になりましたけども、この世、一般の人たちが考えている死っていうのはこんなのがあるんです。3つある。1つは心臓が止まった時、それドクターもね、それで死っていう判断をするでしょう。人。2つ目は埋葬、火葬された時、その時に死を受け入れるっていうかね、ああ死んだんだな、お骨になったんだなということで死んだと受け止めると思うんです。三つ目です。ここ人々がその人を忘れてしまった時が死んだ、よく聞くんじゃないですかね、その人がその人を忘れてしまった時にその人は死んでしまったんだ、なんかいろんなところで聞いたことがあるんですけども、皆さんも聞いていらっしゃるかも分かりません。忘れてしまった時死んでしまった。皆さん、私たちは愛する兄弟姉妹を忘れてしまっていますか？忘れていないです。覚えています。美羽ちゃんもちろん教会に集まってた兄弟姉妹、この世的に目で生きてるというか、イエス様にあって生きて覚えることができ、忘れることができないということがあるかと思います。ちょっと、脱線しましたけれども、死というのは何かということを今日のところの言葉を通しておっしゃられます。イエス様は24節でこのように言っておりますね。死から命に移っているのだ。死人が私の声を聞いて生きる、死人が神の子の声を聞く時が来ます。将来じゃありません、未来じゃありません、その時が来ます。今はその時です。この死人は霊的な死人のことでしょ。イエス様が来たことによって生きるようになった、もうちょっと24節見ましょうね。どのようにしてイエス様から命を受けることができるかって書かれてあります。私の言葉を聞いて、私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者の方が命を受ける。裁きに遭うことがない、死から命に移っているのです。皆じゃないんですよ、皆さん、皆じゃない、その時です。すぐにです。イエス様を信じます、その時からも私たちは決して裁かれることはない。死から命、永遠の命に移された、途中ではない、半分終わってるわけじゃない、もう完全に移された、そのところに移されたということがここで書かれてあります。イエス様と子なる神様が一つであられる、そこからイエス様も命を与えることができる、そこにつながっていくと思うのです。イエス様は独自でできるわけじゃない。死人をよみがらせたように、父が死人をよみがらせ命を与えられるように、子もまた与えたいものに命を与えます。命を与えてくださる方であります。 3番目に進みます。3番目は裁きの力を持つお方であるということです。イエス様が裁くお方であるというのをなかなかイメージが湧かないかもわかりません。イエス様は私たちを救う方でしょう、裁く方なのですかってなかなか受け、られないのかもわかりませんが、今日のところはイエス様が裁く権威を神様から与えられているということを知ることができます。皆さん27節、父は裁きを行う権威を子に与えてくださいました、子は人の子だからです。次ですね、このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞く時が来るのです。これは現在じゃありません、未来です。この声を聞く時が来る、これは何でしょう。イエス様が来られる時でしょ。それまで兄弟姉妹たちは墓にいるのです。魂は天に挙げられておりますけれども、聖書は死んだことを眠っているという表現もありますよね。それからまた目を覚ますこと、墓の中にいるものが、これは先です、未来です。この声を聞く時が来ます。どうなるのですか。みんな蘇る。まあ、このあたりはなかなか、理解しがたいところかも分かりません。よみがえるのだ、みんなが墓から出てくるのだ、クリスチャンだけがイエス様の人たちがよみがえるわけじゃない、すべての人、例外のよみがえると書いてあるんですね。でも二つ分けられる、そのよみがえりは違う。一方は命によみがえる、そして命を受けるためによみがえる、一方は滅びるために、裁きを受けるためによみがえる。これは縁が私たちの理性で考えで、なかなか受け止められないというか、受けどういうことなんだろうかと思うところかも分かりませんけど、とにかくイエス様がその裁くお方であるということ、先ほど言いましたように、私たち人間は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているという聖書の教えはそのまま受け止めたいと思います。で、今日のところでですね、皆さんが、分かりにくいということでもありますけども、ちょっと引っかかるところがあると思うんですね。それは善を行った者がはよみがえって命を受ける、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるために出てきます。ちょっとこうどういうことかなというふうに思うところでないかなというふうに思うんですね。で、私はここをいろいろと調べました。で、まあ、聖書仲介者のキングといわれるカルビンという人がいますが、カルビンの仲介者は私は非常に信頼しているんですが、このところこのように、解説をしておりました。善を行った者はというのはクリスチャンのこと、イエス様を信じて新しくされて永遠の命を受けて新しく作り変えられて神の子供とされて生きるようになった人が善を行っていく、まあ、ヤコブ書の、ね、教えですよね。信じた者が良い行いをしていく、その人のことを教えているんだ。悪いことを行っている人は イエス様を福音を聞いても信じない、生まれつきのまま、霊的に死んだ状態のまま、その時に第三の裁きを受ける、そのことをこう教えているのではないかというふうに、解説が、ございまして、なるほどと思ったところであります。マタイの福音書のですよね、25章のところもそういう、25章にほら最後の審判のことが書いてあって、ヤギと羊とヤギをこう分けるところあるじゃないですかね。で、水を与えた人、着物を与えた人、お見舞いに行ってくれた人、そういうことをした人、こっちに来なさい。で、しなかった人、私にしなかったのだ、私にしたのだ、私にしなかった人たちはこっちのねに分けられた。あそこ読むとですね、あそこもですね、結構良い行いじゃないかというふうに思うところですけれども、やはり私たちは信仰によって義とされる、裁かれることなく命に、死から命に移されたものなんだということと総合的に考えて理解しなければなりません。で、今日のところもそうです。善を行ったものはよみがえって命を、イエス様はそのような権威を持っておられる方だということを学ぶのであります。私たちが大切にしている人信条があります。しばらくこの人信条を唱えていないということに対して非常に責任を覚えておりますけれども、私たちの信仰告白、信じるものは何か、あの人信条であります。イエス様が再び来たりて、賢いより来たりて、生けるものと死に至るものを裁き賜わんと告白しています。生けるものとはまだイエス様が来た時に生きているもの、死んだもの、イエス様を信じて死んだ人、死んでなくて死んだ人、死にたるものを裁きたまわる、最後の審判のことがここに書かれて、いるわけです。さて皆さん、今日の箇所、なかなか理解できないところもあると思います。でも信じたいですもちろん信じたいですよね。信じるものでありたいと思います。そして今日私が申し上げたいことは、ここに集うここの兄弟姉妹たち、先ほどマリコ姉妹がお祈りをしてくださって本当にアーメンとしました。苦しみの中に忍耐を持って歩まれた人、忠実に信仰の長谷場を走り抜く尽くした人、それに思い出を持っていると思います。私たちもいつかは死んで葬られます。墓に入れられます。一つ増えていきます。さっきね、増えましたねっていう話だったんですけども、さらに増えていきます。教会に来ている人たちが私たちのことを覚えてくれると思います。ずっとですね、忘れてしまったら死んだのと同じで、そんなことならないと思うんですけども、この兄弟姉妹たちはイエス様と神様が一つであるということを信じていました。 イエス様が命を与えてくださる方だ。自分は死んでいたのにイエス様は霊的な命を与えてくださった、生きるようにしてくださったのだ。墓に葬られるけれどもよみがえることができるんだ。体も上がらないで栄光の体に変えられるんだ。イエス様が再び来られるんだ。そして最後の審判をされるんだ。それの一つ一つを信じて受け止めて歩んでいたのだと思います。私たちもそうでありたいと思います。私たちが亡くなってから残りの人たちがこうして記念礼拝をしてくださるときに、あの人たちもイエス様にある幸いを得て歩んでたんだということを語ってくださる違いないと思います。今日24節の言葉を特に覚えたいと思います。イエス様言いました。誠にあなた方に言います。私の言葉を聞いて私を使わせた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。裁かれることはないのです。命から死から命に移った、なんと幸いでしょうか。祈ります。神様、今日の礼拝をありがとうございます。また御言葉をありがとうございます。イエス様が語られたお言葉、本当に深くて全てを理解することができませんけれども、神様、イエス様は死なる神と一つであったこと、そのゆえに命を与えることのできる方、また最後には裁きをなさる方であることを学びました。主よ、どうぞ私たちの信仰を今一度帰り見てくださり、今日の御言葉を信じて歩んでいくものとしてください。ここに手に召された多くの方々のことを覚えております。本当にイエス様を信じて天国の希望、もう一度よみがえることができるというその希望を持って歩んでいかれたことを覚えます。私たちも同じ信仰を共有していることを覚えます。どうぞ共に神様、私たちが主にあって共にその信仰を最後まで持ち続けていくことができるように助けてください。コロナがまだ蔓延しております。マスクが外れるような、どこでも出かけれるような安心できる生活へと主が帰りてください。ウクライナにおける戦争も続いております。いつまで続くのか分かりません。主がどうぞ働いて終わりが来ますようにと心から願います。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。